8月7日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー、本日お送りするのはリクエストチョメノスケと
アスキニニです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあということで、
はい、
オリンピックはどうでしょう。
チョメさん、はい、もう暑い暑い日々が続いてます。
はい、というのもね、
はい、
アスキニニの推し、
はい、
バレーボール、
バレーボール、男子バレーボール惜しかったですね、
はい、惜しかったですね。
あれすごい試合でしたね。
なんだったら、最初に2セット取りましたね、
はい、あの勢いすごかったです、
ね、はい、でそのまま勝つかと思いきや、
はい、
そっからね、デュースデュース
デュース
で、なんと、
はい、
最後の最後に負けるということで、
そうなんです
ね、まあ、あれはトーナメントだから、
はい、
終わりということで
1回切りの、いやー最後 の、 あのフルセットまで、はいはい、5セット目まで行って、うん、フルセットでもデュース
ね、
すごい試合ですね。
最後の最後もすごかったね。
あれやばいっすね。
あと本当にサーブが見えん。
見えないっすね。
普通に見えん。
あれすごいっすよね。
めちゃくちゃすごかったね。
入れるのもすごいし、この取る拾う人もすごいし。
うん、そう。でずっとなんかあのもし俺だったらみたいな、
はい、
思ってて、サーブ外すねあれは。緊張しすぎて。
あれそうっすよね。
あれはすごい。
あれはもうあのやっぱ攻めるサーブって大事ですか、あの状況で、
うん、そうそうそう、あそこで、うん、なんていうの、手抜いたサーブしたらダメなんだよ ね、
そう
ね、ただ入れるだけだったらダメ、
はい、
そう、あのめっちゃ攻めないといけないけど ね、
そうですよね、難しいっすよね、
まあ、見てるこっちからしたらさ、いや入れてくれよってなるけど、はい、でもあそこで攻めんかったらまた入れられて終わるから、
そうなんです
よ
ね、
あれもすごいね、
あれちょっと本当すごい試合だった。
逆に日本のバレーってあんなにレベル上がってるんだね。
いや本当にもう世界トップクラスですよね。もうメダルその県内というか、今回あのもう最強の世代だったんじゃないですか、うん、黄金世代で。
今回負けたのはイタリア。
イタリアです。
そうで、イタリアは世界に
めちゃめちゃ強い
だよね。めっちゃ強いんだよね。
めちゃめちゃ強い
なのに最初の2セット取ってイケイケだったんだよね。
でなんかイタリアと相性がいいんですよ、
うん、あそうなんだ。
結構あのよく試合見るんですけど、うん、イタリアとはこうフルセットまで持ち込んで勝った試合も結構あるんですよ。
あなんかフランスの人たちってさ、はい、ちょっと日本応援してなかった。
あそうなんですかね。やっぱり
なんかそのちょっとホーム感あったというか、
はい、
そう逆に、まあ、イタリア上がってこないでほしいみたいなのもあったのか分かんないけど、そうなんかめっちゃ応援してる人多かったなと思って。
あ嬉しいですね。
そう、
それめっちゃ嬉しい
ですね。そう、まあ、ただねちょっと負けたなと。
悔しいですね。またちょっと4年後、
うん、
あのまあキャプテンの石川祐希、
はいはいはい、
もう多分集大成ではないですけど、やっぱこの10代から石川祐希代表でやってきて、
う
ん、今回が多分一番こう年齢的にも29歳なんで、
うん、まあ、脂乗ってるというかね。
そうですね、
はいはいはい、
しかもイタリア戦で石川祐希完全復活というかすごかったんですよ、うん、活躍が、
はいはいはい、
でまあ、ちょっと、まあ、4年後も、
うん、
僕の、期待としては石川祐希ちょっと
行ってほしいなと。
そうですね、精神的支柱みたいな感じで。
いや正直言ったらでも4年経っても 33?、
はい、33とかです
ね。まだいけるでしょ。
バレーが どんぐらいの年齢までできるか。清水って言ったの分かります
か。
昔キャプテン、うん、清水がいくつの時引退したのかなっていうので、
あ
清水も本当にもう、
なるほどね、はい、すごかったけど、
すごかったん
で、まあ、要は30超えたらやっぱ次の世代が出てくるのかなみたいな。
そうなんです。でもいてほしいんですよね
本当はね、
はい、
この精神的にね、
はい、
いてほしいけど、
4年後また楽しみに。
そう、どうなる
か。ワールドカップとかは、うん、多分ある、多分2年後とかにあると思うので、う
ん、まだそこではいけるけど、
はい、
まあ、オリンピックで、
そうですね、
取ってほしかったなと、はい、あと僕はずっと見てたのはゴルフ。
あゴルフもすごかったみたいですね。
誰ですか、あの
松山英樹。
そう松山、はい、そうめちゃくちゃすごかった。
3位
えゴルフで入るって結構よっぽどじゃない。
めちゃくちゃすごいですね。
一応今回メダルは初と、
はい、あすごい。
そうで正直僕もちょっとゴルフやるんですよ、
はい、
あね、
やりに行くんですか翔さん。
まあ、ちょっとだけ ね、
あ
すごいすね。ただね、はい、ちょっとねもう見てられん、うますぎて、
はい、
いやなんかあのゴルフをあんな僕もね、
はい、
やる前まではあなるほどねもっとこうやれよとか、は
い、
そうもっとなんかこの寄せるよみたいな、
はい、
思ってたけどえげつないなんかそのもうパターね、
はい、
よくあのグリーン乗った後の打つやつ
ありますね。
そうもう普通さプロってもう普通にさ遠くても1打、
はい、
で入んなかったらうわーってなるじゃん、
はい、
もう僕らあれを4打5打で入れますから、ね、だから
あれ難しそうですよね。
そうそうそう、その中で一応3位、
はい、
めちゃくちゃすごいなと思って。
いやすごいですよね。
ちょっと僕は興奮、そこ興奮したのと、
はい、
あと見てたのは、
はい、
初めて見た、
はい、
パシュート。
パシュート
そうっていうのがあって、はい、自転車競技。
あ、
ちょっとねあれえげつない、
。
まず角度がめちゃくちゃ斜めってんのよ。
はい、
そうで自転車で漕いでて、
はい、
何メートル走るのかなあれ。 なんかまあ、
みんなこういう風に走ってる
そう斜めに走ってんだけど、はい、それであの時速60キロ超えてる、
やばいっすね。
だ普通に車で走る速さを超えてずっと走ってんのよ。そうで一応4人で走って、3人がゴールした時点のタイムになるのよ、はい、だから途中で1人抜けたりするのよ。もうね初めて見たけどめっちゃ興奮した。
すごいっすね。そうパシュート
パシュート
面白そうっすね。
そうちょっとびっくりするぐらいその技術がすごくて、で見てたら、自転車で先頭走ってる人いるじゃん、はい、その人の後ろにつくわけよ、
はい、うん、風のその抵抗みたいな、
風の抵抗を避けるみたいな、はい、でやってて途中で1人抜けたりとか、はい、何周ごとにその入れ替わらないといけない、はい、先頭が、
マラソンでいうこのペースメーカー
みたいな人がいるのかな、はい、そう、それで入れ替わったりしてるのよ、はい、入れ替わり方もそのすごい斜めになってるところの、はい、要は上に行って、はい、で斜めにこう後ろに行くっていう、っていうなんかそういう技術あったりして、ちょっとね、
かっこいいっすね、
初めて見た俺も、はい、そのパシュート、
パシュートいいっすね。
そうめちゃくちゃ面白かったなみたいな。
いいっすね。僕あの弱虫ペダル読んでたんで、あ、私空気抵抗みたいなのが、
ちなみにいい、ね、僕も弱虫ペダルの知識でございます。あのね、あの後ろにつけるとかね。
そうなんですよ、ね。
そうそうそうそう。
めっちゃかっこいいっすよね。ね、弱虫ペダル最高なんですよ。
そうみたいな感じでなんかあのパシュートあって、
かっこいいっす。ちょっといいっすね。
そうちょっと。そうね、あれはすごかったなみたいな。
ちょっと4年後注目してパシュートも見てみよう。
他には
僕はやっぱ陸上、うん、僕自身はあの走り高跳び、お陸上やってた経験もあって、
はいはい、
そのあの走り幅跳び、
幅跳び
高跳びではないですけど、うん、幅跳びでいつも応援してる選手がいるんですよ、
うん、
橋岡優輝っていう、
ほう
めっちゃもあのかっこいい人がいるんですよ、
うん、
かっこよくて毎回こう代表入りしてる、
はいはい、
で前回のオリンピックでは6位入賞、
うん、
走り幅跳び、やっぱ日本人でこう跳躍競技でやっぱ
珍しい
ってもすごいんですよ、
ね、うん、
で今回ぜひちょっと橋岡が多分ベストぐらい出したら8メートル確か30いくつか飛ぶんで、
すごいな。
さあのこの結果が出せたら、まあ、メダル圏内全然入れるぐらいの記録なんですよ。でも今回予選落ちで、
あら
ちょっと
ここがまた難しいね。
難しいんですよね。
そう
で橋岡もやっぱ人間なんで、うん、すいませんもうちょっと今も考えられないですみたいな。もう本当にもう
結構じゃあなんていうの狙えるレベルだったのに、
そうです、
決勝まで行けるぐらいの感覚だったのに、はい、その予選落ちっていうのが、
ね、
ちょっと考えられないと。
もともと8メートル日本選手権の時もあんまり調子上がってなかったみたい で8メートル飛べなかったんですよ。その大体この決勝行くの8メートル、
はいはいはい、以上
なんですよ、
はいはいはい、
で今回も7メートル、うん、まあ70ちょっとでやっぱりちょっと悔しそうだったので、橋岡も今25なので、
うん、
またちょっと世界陸上だったり4年後のオリンピックの
まだいけるね。
まだいきます、
うん、
めちゃめちゃかっこいいですよ。横浜流星みたいな顔してるんです
ね。てか最近のさスポーツ選手ちょっとイケメン多すぎる。
そうなんですよ、ね、体格も182センチあるんです橋岡も。
すごいな。
やばいっすよね。
そうじゃあ俺もバレー見た時に思った、
はい、
顔良すぎんと思って。
かっこいいっすよね。
そう
高橋藍わかります石川祐希、
うん、
西田もかっこいいです。
みんなかっこいいな。
かっこいいですよね。
そうだちょっとねずるいな。
あれ何なんですか。
しかも身長もさ
めちゃくちゃ。
そうでも今回なんていうの相手のイタリア選手は2メートル超えがずっといて、は
い、
なんかまあ、ね、アベレージで言うとさ、
はい、
ちょっと負けてたけど、
はい、
それでも身長高いじゃん。
高いですね。
高身長で運動神経抜群、
はい、
顔だけは悪くあってくれよと思って。
いやもうどうなってるんですか千葉さん。
おかしいよちょっと。
おかしいですよ、
うん、
はい、
もうね金メダルだった。顔は金メダルだった。
いやもう間違いないです。
そう、はい、いや皆さん来てくれてますね、
はい、
万代さんですね、
はい、
こんにちは。
こちら
仕事帰りで後から参加したいです。まだ今ちょっと参加できないと。
はい、
はい、遅ればせながら、はい、厚木兄さん7月のオリジンライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
お尻フリフリ笑いました。
あ嬉しいですね。めちゃめちゃ嬉しいです。
はい、チョメノスケさん、ヤッセンも周年おめでとうございます、ね、
とうございます。
そう、マネさん来てくれて、
はい、
そうそうそう、ちょっとお祝いもしてもらってありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、エリーナックルパンチ、あこれ U 王国さん、
はい、
ですね、
はい、
リナママさんですね。
リナママ、
はい、すごい名前どんどん変わっていってます。
すごいっすね。
はい、こんばんは、リナママですということで。
こんばんは、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、お笑い推しコウタくん来てくれてます。
はい、
こんばんなみなみということで。
いいっすね、こんばんなみなみ。
なみなみはちょっとね吉本なんで。そうそう、 NG でお願いします。
もしかしたら並木の並木かもしれないですね。
はい、ついに並木並木も、
はい、
並々だった。
並々なん
で、いやこれ並ちゃんの並々なの。さあ、アニゾーさんですね、
はい、
スピードスケート女子パシュートで日本がメダル取った時見なかったのということで、はい、いや
スピードスケート、
そういや ね、あの、はい、女子のやつね、スピードスケートもありましたね、
はい、
そうそうそう、すごかったですけども、
スピードスケートすごいんだよね。
さあということで、まあ、オリンピックのね、
はい、
話題もありますけども、
はい、
そんなことより、
はい、
そんなことよりですよ。
そんなことより
我々の話ですよ。
そうなんですよ、やっぱり、
ね、1ヶ月ぐらい前ですかね、
はい、
ちょっとね、まだちょっと言えないですと言ってた内容、
はい、
ありましたね。
ありましたね、ちょめさん、
あつき22とね、
はい、
僕が、
はい、
ちょっと共演したというか、はい、出させてもらった、デラックスデラックスさんの、
はい、
ラブマシーン、
はい、
見ました？ミュージックビデオ
見ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ皆さんもね、見てくれましたかね、
はい、
ね、僕らチャーハンをね食べたりとか、
美味しそうに、
そう、あの時本当、はい、言えんかったからあれだけど、
はい、
なんていうの、まあ僕ら一応スーツで来てくださいと、
はい、
ね、なって、はい、で何すんのかなと会議室のなんか、はい、そのミュージックビデオを撮りますと、
そうですね、
なってましたね、
はい、
でそしたらそのなんかプレゼンする人をちょっとこの選びますみたいな、
はい、
一人一人ね、その
プレやりましたね、
やったよね、そのプレゼンするとこで、はい、そのアハーの
やりましたね、
急に始まるオーディション
で緊張しましたねあれ、
はい、まずね、はい、あのまあね、その大勢のね、
はい、
方からも皆さんね、
はい、
来てくれまして、
はい、
でまあオリジンのねこのお笑い部門でいうと、
はい、
チョメノスケ、
はい、
アーツキニーニー、
はい、
デコリン、
デコリンさん
3人でねこのアーハーやりましたね、
やりましたね
結果、3人ともあちょっと違いますとめちゃくちゃあれす恥ずかしかったな、
恥ずかしいっすね、
難しかった、
はい、やっぱ大勢の方はこう普段からやっぱ演技、
そうそうそう、
やられてるじゃないですか、うん、なのでやっぱ上手いんすよ、めちゃくちゃ
本当にめちゃくちゃ上手かった、
びっくりしまして、うん、やっぱり演技この間近で、
ね、
見たらやっぱ上手っと、
しかもその監督さんが、
はい、
正直言ったらその場で結構、はい、じゃあ次これこういう場面です、はい、こうやってください、でそのじゃあチャーハンを食べさそうとするけど、
はい、
食べれない、その食べたかったっていう表情もしてくださいみたいな、
はい、
とかあったじゃん、
ありましたね、
めちゃくちゃうまかった
な、あれめちゃくちゃうまかった、
そう正直あの選ばれんでよかったと思った、
そうですね、
あそこ選ばれてたら多分できんかった、
そうですよね、すごすぎ
とか、なんかそのプレゼンしてるところをちょっとこう、
はい、
アドリブでやってくださいみたいな、
あれもすごかったですね、
ありましたね、あれはできんね、
すごいっすよ、
そうだからすごかったですけど、はい、さあ、アニゾーさん見てくれましたけど、
はい、
アツキニーニーはちょっぴんしか出てなかったなと
アニゾーさん、アニゾーさん
ね、
そうなんですよ、
そうなんですよ、はい、ただ私はちょっとあのチャーハン食べるところまで、
はい、ちょっとドアップで、
ドアップで、
はい、映ってました、
選ばせてもらってね、いや、あれって、
はい、
他にもみんなやったよね、3人ぐらい
やりましたね、はい、
でそこから俺が選ばれた
の、ね、そうなんです
よ、ありがとうございます、
やっぱりありがとうございます、
しかも結構おいしい位置にいたの分かります、
あ、そうですね、
あの結構映りやすいというか、
はい、
後頭部だけですけどそう、あの結構映る位置にいたんで、
はい、
そう僕はねちょっと結構見てもらえると思うんですけど、
いや多分これ SNS で有名になっちゃいますよ、
ちょっと大バズりで、
はい、
よろしくお願いしたいんですけど、
有田さん最初の方に僕はあの後ろのここ刈り上げというか、
うん、
あの後ろの
映ってますからね、
部分で映ってますんで、よかったらまた最初の方もチェックしてみてください、
プラスあとあの、はい、俺が映ってるとこか分かんないけど、
はい、
その後ろに厚木にいますよね、
フィルターかかって
厚木にいますんで、フィルターかそうあのちょっとぼやけた厚木に
いますんで
見てもらって、
はい、ぜひ
そうついに、ミュージックビデオデビューということで、はい、
水曜おりちゃん、
水曜おりちゃん、
伝説の水曜おりちゃんの画角ありますんで、
はい、
はいはい、見てみてください、
公認ということで
そうそう、
いやちょっと待って、そんなことよりも本当ヘッシー映りすぎじゃない
ですか、ヘッシーさんちょっと綺麗に映ってましたね、ヘッシーさん、
あれはいいよ、武藤さん、
はい、
ピロンピロン、
はい、
で新た、
はい、
ね、3人がさ、その映、ね、ってるのはさ、
はい、
なんか似た人がさ、
はい、
そのチャーハン食べながらめっちゃ盛り上がってるとか
、はい、
あとあのアーリーとかね、
はい、
なんかそのなんかちょ面白いさ、これうまいなみたいな、はい、あれはいいのよ、はい、ヘッシーちょっと映りすぎだなあれ
ヘッシーさんちょっとい
い場所で映ってたな、
めちゃくちゃ綺麗に映ってましたよね、
綺麗に映ってたな、
いい味出してましたね、
そうそう、しかもヘッシーの相手あの孫六さんなのよ、
あ、
それもずるいよな、
いやちょっと、
まあでも逆に言うと、
はい、
まあその孫六さんが映ってるから、
はい、
ヘッシーはあの見てもらえない可能性はあるけど、
いやもう
ちょっとあれいいな、
めっちゃ映ってました ね、
ね、結構映ってた ね、
映ってましたね、
そう、ま、でもまあ僕らもね、
はい、
映ってたんで、
そうですね、
はい、ぜひ、
めちゃくちゃあの貴重な経験させていただきました、
ということで、ね、
はい、
デラックスデラックスさんのラブマシン、
はい、
ぜひ皆さん見てくださいと、
はい、
ちなみに、アンツバさんから、
はい、
俺呼ばれてないよということで
アンツバさん
呼ばれてない、あのダンスしてる部分あったじゃないですか、
はい、
いなかった、
アンツボさん。いなかったですか、アンツボさん。
ねえ、いたかなと。まあ、ちなみに、日曜日に東京行くけど、
はい、
ご飯おすすめの場所ありますかということで。
いいっすね。
さあ、ちなみに東京、はい、どうですか？
東京で、はい、あります。
ある？
はい。まあ、多分有名なお店なんですけど、うん、吉祥寺？吉祥寺っていうとこがあって、うん、まあ、中央線のところなんですけど、
はいはい
はい、あの井の頭公園とか有名な、
有名だね、
はい、向こうでの髪を切りに行ってたんですよ。
お
吉祥寺に
髪を切り、おしゃれな場所で切ってるな。
そうなんですよね。
お
吉祥寺にですね、うん、焼き鳥屋があって、伊勢屋っていう、
伊勢屋、
はい、伊勢屋っていう、焼き鳥屋なんですか、串屋みたいな感じのお店があって、うん、向こうの最高なんですよ。安いし、
うん、
コスパもいいし、店内の雰囲気もめちゃくちゃいいしっていうので、毎回並んでるんですよ。
あ、じゃあ人気店なんだ。
本当に人気店で、ぜひちょっとそこに。
予約はできない。
あ、予約とはできないと思います。僕もフラッと行くんですよ。フラッと行って、瓶ビール飲みながら、ちょっと串。で、タン。
一人でもいい？
僕一人でも何回も行きました。友達と行ったこともありますし、一人でもめっちゃ行きやすいので、
うん、
ぜひちょっと伊勢屋調べて。
伊勢屋。
はい。
ぜひ。
行ってみてください。超おすすめです。
ね、日曜日ちなみに、あつぼさん何しに行くのかな？
あ、確かに。
また。
またちょっと。
婚活？
LINE。まあ、どうなってるんですか、あつぼさん。
ちょっと気になりますよ、ね。うまくいったっていう方もいたじゃないですか。
はいはい。
はどうなったのか。
ちょっと気になりますよ。もしかしたら。
気になるなと。
はい。
まあ、で、あと、あ、ちなみにあつぼさんから、はい、ベンビーさんにおごってって言ったら断られたということで。いやー、それは断られるでしょう。ね、いや、はい、それこそベンビーさんといえば、
はい、
アルバイト。
ああ、そうですね。
なんかヒゲで、
X の方で、
ね、ヒゲで受けに行きましたよと書いてましたけど、
はい、
ちなみに敦貴にその東京でのバイト経験、
はいはい、あります。はい、
ある
あります。
え、そのこの面接とかも行った？
面接も行きました。
ちなみに
コーヒー屋の、
うん、
行きまして、まあ、どちらかといえばちょっとまあ、
喫茶店、これは
喫茶店です。このスターバックスとかみたいな感じじゃなくて、ちょっと落ち着いた、
ああ、個人でやってる喫茶店みたいな。
まあ、そうですね、確か個人だったと思います。ま
あ、おしゃれな感じ
だね。はい。で、まあ、この店員さんも、まあ、比較的にこう年齢層高めといいますか、うん、まあ、イケオジではないですけど、
はいはいはい、
40、50ぐらいの、結構イケオジの方がやられてて、
来る人たちもコーヒー知ってる人が来る。
そうです、そうです。でしっかりこうシャツも着てみたいな感じ、うん、シャツ
で、待って、しっかりシャツも着るのは普通でしょ。
やっぱしっかり
パシッとやって、なるほどね。こういうなんていうの、 T シャツじゃなくて、はい、このシャツを着てネクタイ
みたいな。
なるほどね。
で、まあ、僕バイト落ちたことがなかったんですよ。
お
で、まあ、面接受けてもらって、まあ、絶対受かるだろうなと、
はいはい、
まあ、1日2日で、まあ、来週くらいから来てもらってもいいですかって、
はいはいはい、ね、
はい、
もう正直言ったらさ、その場で逆にいつから出れる、はい、みたいな。
もうそのパターンしかないんですよ、さん。
ちなみに僕もバイト落ちたことないです。
うわ、さすがです。
で、
はい、
その来週から来れるみたいな。
これ、あ、で、ならずに、まあ、まあ、連絡しますんで、みたいな感じだったんです。
なるほどね。面接だから、
はい、
はいはいはい。その、じゃあ今、今日はこんな感じで、ね。
はい。
うん。
また、まあ、機会があれば、わかんないですけど、まあ、
感触よかった。
あ、めちゃくちゃよかったです。
まあ、普通にね、いい人で。
これ来ましたと、
はいはい。
まあ、で、まあ、それから、2週間連絡なかったんですよ。
おう、
あれと思って。
うん。あれ早くバイトしたいのに。
はい、バイト落ちたことない。あ、そうだ。早くバイトしたいのに。
しかも東京行ってるから、
はい。
お金ないでしょ？
お金全くないですね。
じゃあ早くバイトしてないと。
そうなんですよ。で、あ、いいとこ見つけたなっていうので。うん、
で、あれ来週からの予定が、
はい。
まだ全然連絡来ないなと。
連絡来ないなと。
シフトどうなってんのかな。
僕、アマゾンプライムでずっとなんかもう、アニメとか
見て。動画ばっか見て、
ね。動画ばっか見て。そうそう、やばいなっていうので。で、電話したんですよ、一応。
うん、いや、そうだね。
どうなってんのかなっていうので。
だって、ね、お金なくなるから。
いや、そうなんですよ、ね。
まあ、アニメも見終わったから。
うん。で、電話したところ、すいません、ちょっと今回は
いや、待って、大体わかるでしょ。2週間電話来なかったら、もう落ちてるわけよ。
いや、ちょっともう、ショックで。
ま、本当に正直言って、落ちたことなかったら分かんないよね。
全然分かんないんですよ。
そう。
で、まあ、向こうがなんかその電話番号間違えてたり、
その、
あるじゃないですか。
そうだね。で、
はい、
電話が通じなくて、
はい、
本当は採用で、
はい、
いつから来てほしいのに、なんかその字間違ってたりとか、
そうですね、そうですね。
そのね、はい、電話のかけ間違いがあって、
はい、
あ、こいつ繋がらんな、飛んだのかなと思われるの嫌だから、
そうですね、
かけてみたら、
はい、
いや、今回はちょっと。
そうですね。ちょっとまあ、ご縁がなかったじゃないですけども、落ち、たのはめちゃくちゃ今でも、はい、根に持ってます。
いや、根に持たんで。普通に落ちただけ。
はい、
意外だね。でもやっぱ落ちるんだ。
やっぱ その年齢コンセプト的にもしかしたら合わなかったのかもしれないですね。
これはいつぐらい？
本当に23ぐらい、東京行ったばっかりです。
あ、
はい、
じゃあまだ若造だったんだ。
そうですね、もしかしたら赤抜ける前の厚木にだったかもしれないですし。
なるほどね。そう、田舎者の厚木にが行ったから。
、はい、
こいつちょっとまだコーヒーも分かんないのに。
そうですね。
来たな、みたいな。
こいつもちょっと田舎のある
みたいな。はいはいはい。
っていうので、もしか落とされたかもしれないですね。
ちょっと違うな、みたいな。
はい。
なるほどね。
こういうのもあります。
あーまあでも今回ね、そのね、ベンビさんもちょっと落ちたかもしれんとそう、ただそのね、そのヒゲがあるからね、はい、どうなるかなみたいなで言ってて、その X では、はい、落ちたかもしれんけど、はい、いろんな芸人さん来たけど、はい、倒れるよって言われたみたいな。
これは最高じゃないですか。
これはこれでまたね、はい、いいエピソードできたなみたいな感じはあるけど、
いや
でもマジでバイト落ちるのはマジでさ、ショックだよね。
まあ、ショックでしたね、
うん、だって本当にお金ないじゃん、
はい、確かに
で本当に田舎もんだなと思うのがさ、はい、その2週間何もせずに、
そうなんですよね、
次のバイトも探さず、はい、で次のバイトの面接も行かず、
行かず
ずっとアニメ見てたんでしょ。
そうなんですよ。
なあ、
もうい
つ電話来るかなと思ってたでしょ。
この街のシステムやっぱ良くないですね。
一応ね、分かる、
はい、でも、うん、そうなんですよね。
そう、ま、でも俺はその結構だからよくある、はい、そのいつものパターンで、はい、その待ってもう面接の時から、はい、いいよもう合格だから、はい、逆にいつから来れるみたいな、
これが一番最高じゃないですか。
はい、そう、もう数々やってきたけど、
数々、
そう、これが一番いいですけどね。
そうなんですよね。
そう、さあ、グレタマさんから、個人なら亀田コーヒーあるっていうのも来てますけど、
個人なら、
あ、個人ね、個人店、
あー、はい、
そう、亀田コーヒー、亀田コーヒー知ってます？
初めて来ましたね。
ねえ、わかんないな。
いいですね、亀田コーヒー。
そう、あとは、あんつばさんから、
はい、
脇に泡盛つけて海苔持ってなかったからベンビーさんバイト受からなかったのかなととかねありますけどね。まあまあでもね、はい、逆にもうバイトしなくてもいいぐらいね、はい、ベンビーさんには売れてほしい。
いや、そうですね。
そうっていうとこもありますけどね、
はい、
さあさあという感じでございます、
はい。
まあ、あとは、最近なんかあつきにに聞きたいのが、
はい、
こだわりありますかと。
そうなんですよ。
そう、なんかさっき言ってたけど、
はい、皆さんやっぱりこうやっぱ生きて人間やっぱいろいろ、まあ十人十色ではないですけど、うん、違う感性持ってますし、
はいはい、
そこでなんか皆さん自分の洋服だったり身につけるものだったり、うん、なんかその経験わかんないですけど、なんか どういうこだわりを持ってやられてるのか。僕はこのきっかけっていうのは、僕財布、財布を7年間持ってるんです。その財布を使い続けて、
同じ財布
です。
これはこだわり？
あ、これはこだわりじゃないんですけど、うん、次財布買い替えようと思ったタイミングで、まあ、20、まあ、今年8にもなりますし、
はいはいはい、
なんかこだわり、
じゃあ21から使ってるってこと？
そうです、ずっと使ってて、でこのなんかやっぱこだわり持って次はなんか財布選ぼうかなっていうので、うん、はいはいはい、なんかそういう皆さんちょっとこだわりあったらっていうので、
なんか聞くのは、はい、その売れてる先輩から財布もらうと、はい、お金入ってくるよとか、
いいですね。
そう、しかもいい財布もらうとか、
うわー、なんかそういうのいいですね。
で聞いたことあるのは、なんかそのそれこそ社長さんとかがその部下に、はい、なんていうの、僕財布買い替えようと思ってるんですよって言ったら、はい、そのまま持ってる財布の中からそのカード類だけ出して、はい、これお前にやるよと、
うわ、
でこれを使って売れろよとか、
はい、うわ
とか、
それめっちゃいい
っすね。そしたらめっちゃ使うじゃん。
うわ、
これ大事に、
いいっすね、
うん、
これ聞いてるやっぱシュリノスケ社長に、
いや、そうだな社長、ちょっとお願いします、
はい、
ちょっと待って、何使ってるか分からんけどね
確かにいい財布持ってたイメージです、シュリさん。
だし、なんかシュリももらってそうじゃない。
あ、確かに。うわー、いいっすね。
洋服とかはこだわりない？
洋服は基本的に僕無地
おう
系なので、まあ、ユニクロとかはまあ GU とか。
いや、でも
なんですよね、
無地は結構俺いいと思うんだよな、は
い、無地いいっすよね。だから好きで、うん、無地の洋服とか、
なんかなんていうの、お金持ちの人たちって、
はい、
なんか同じ無地の服を何枚も持ってると、はい、なんだったらそのユニクロとかの無地のやつを何枚も持ってて、はい、要は洋服を選ぶ時間がもったいないと。
ああ、そうです、そうです。
で聞くじゃん。
そうです、僕も。そうです。
あれ、いやいや待って、なんていうの、その金持ちの雰囲気出すのやめて。
そうなんすよ、
ね、そうなんすよ、じゃないの。
ルイは友を呼ぶというか、
先に言ってくれんとそうっていうのも聞いたりするけど、
は
い、
チョメさん逆にこだわりというか。
俺もね、
大事にしてるやつ
服ないのよ、こだわりが、だし無地が本当はいい。
あ、
そうで、ズボンもなんかずっと同じ、
はい、
そのもうジーパンとかでいい。
はい、わかります、めっちゃわかります。
そう、なんかその高いのとか、はい、昔はめちゃくちゃこだわりあって、
はい、
ステューシー。
あ、そうです、はい、
はい、僕らの、ね、世代は、そう、はい、ストリート系、原宿系みたいな、裏原系みたいな、
はい、
のそれをもう着るのが憧れで。
いいっすよね、マークかっこいいですもん、ロゴが。
そう、ロゴかっこいいでしょ、
はい、
で、それこそ田舎もんだから、はい、大阪行ったら絶対、ちゃんとしたやつ買おうみたいな。
うわ、
で、同級生が、
はい、
しかもイケてる同級生がみんな着てたのよ。
うわ、
で、よっしゃ、俺も大阪行ったら絶対着ようみたいな、
これいいっすね
と思って大阪行ったけど、はい、偽物だらけで、しかもその
偽物だらけ。
そう、俺もそのなんていうの、あんま知らんから、はい、その偽物買ってずっと着てたんだけどで、なんかその偽物着てる、着て、はい、しかも安い、
はい、
それ着てるのの自分をなんていうの、俯瞰的に見て、
はい、
あ、 俺って別になんていうの洋服にこだわりがあるんじゃなくてただただカッコつけたいだけなんだみたいな その辺からもう別に洋服にお金かけるのをやめた、はい、でなんだったら生地いい方がいいし、
は
い、
確かに
そう、こだわるのがブランドじゃなくて生地とか、はいはい、そっち系になった。
いやいいっすね。
そう
なんか新しいやっぱ大人にやっぱなっていくにつれてやっぱこう引き算じゃないですか、
うん、
ファッションとかやっぱ引き算だと思うんですよ。
いやいいこと言うな。
なのでやっぱりこうやっぱ無地とかだったり
そう
そうですね、やっぱ人間性がやっぱ引き立つのでやっぱ無地のやつ着たりとか、
俺がファッションだと。
あうわ
そうありがとうございます。うわチョメかチョメ以外か
かっこいい。
ありがとうございます。うわ俺がファッションだということで
超ランドで
そうじゃあ超ランドって全然関係なくなっちゃうけどちなみにですけど、はい、あつばさん、はい、財布いつも安いやつ買ってたけど、
はい、
3年前に1万7000円くらいの財布買って使ってるけど、
いいっすね、
お金が入ってくるようになってると。ちなみに出るのも多いけどということで、
そうですね、こういうのやっぱいいっすよね。
そう結果こういう方がいいよ、
はい、
うん、だからね
長く使うものはやっぱりちょっと大事に選んで
そう
やりたいっすね。
だから財布、
はい、
時計、あと靴
いいっすね。僕時計好きなんですよ結構。
あそうなんだ。
いつもこのなんかちょっと金色の時計つけてデジタルウォッチみたい
な高そうなやつな。
そうこれも結構こだわりあって、確かにこれやっぱカシオ、
はいはい、
カシオのチップ、カシオあるじゃないですか、はい、つけてる方結構いらっしゃって、うん、で僕これつけたのタイメックスっていうアメリカの、カシオって言われてる。
あそうなんだ。いや待って
時計メーカーなんです。
カシオはどこなんだろう。イタリア。
あカシオも僕日本かなと思ったんですけど。
あ日本っぽいな。でも
ちょっと日本っぽいっすよね。
分かる人ね。ちょっと
そうですね。
カシオどこなんだろう。
時計めっちゃこれかっこよくて、やっぱ、うん、アップルウォッチが増えてる、うん、
増えてる
世の中じゃないですか、
うん、
で僕はちょっとやっぱアナログでいたい。
これはアップルウォッチ系ではない。
ないっすね。
このなんかそういう、
はい、
脈測れるとかではないんだ。
ないんすよ。
普通の時計
もう時間と曜日とって感じなんですけど、これ秒針もデジタルで動いてるんですよ。
ちなみに、アニゾンさんから、
はい、
カシオ日本だよということで。
やった。
カシオは日本なんだ。でこれはアメリカのカシオと言われてる。ややこしいな。
タイメックスっていう、はい、メーカー。これは結構こだわりがあって好きな時計ですね。
逆に、
はい、
俺はもうやっぱ世代、
はい、
で言うと G ショックなのよ。
うわいいっすね。
そうだからやっぱ G ショックに憧れがある。
かっこいいっすね。
そうでもともと G ショックつけたけど、
はい、
その1回なくしたことによって、そうもう二度と買うかとあんな高い時計なくして、
はい、
そう二度と買うかっていうのでもう買ってない。
うわ G ショックかっこいいっすよね。
そうあとなんか G ショックはもともとその焼き鳥屋で働いてる時に、はい、なんていうの水没しないというかさ、
はい、
そう水にも強いよっていうので使ってたのよ、
はい、うわいいっすね。
そうそうそうそう。
ごついやつですか。
そうごついやつ。
あーありますね。
そうしかも白ね。
あいいですね。
そう白はねめちゃくちゃその僕らの時代は貴重だったんで。
チョメさんちょっと今度また白の G ショック。
いやーちょっとまた儲けたら、
はい、
買いたいと思いますんで。
いいですね。
僕がつけてる時は儲けたと思って
もらって。
いいですね。はいお願いしたいところでございます。はい、さあということでね、はい、皆さんもなんかこだわり。
そうですね。
うんなんか洋服なり財布なり、はい、時計なり、
はい、
なんかこだわりこういうこだわりあるよという方いましたらメールツイキャスでお待ちしております。
はい、メールアドレスorigin@fmnaha.jp 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はいということでですね、はい、さあではこっからは大喜利のコーナー行きたいと思います。
はい、
ちょっと今日の難しいわけよ、
はい
大喜利のお題架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください。
めちゃくちゃかっこいいな。
そういやさっき言ったようになんかそのパシュートは、ねはい、初めて見たりとかその3000メートルのなんか障害とか、
はい、
なんかもういろいろ見ててルールってさ、
はい、
あこんな感じなんだみたいな、
はいはいはい、
わかんないじゃん、
はい、
そうという感じで架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください。
うわイメージ広がりますねこれは。
そうこれはちょっともう皆さんでね、はい、勝手に作ってもらって
お願いします、
欲しいなと思います、
はい、
さあこちらも、メールツイキャスで募集しております。
はい、
はい、メールアドレスはもう一回
もう一回言いますので、はいorigin@fmnaha.jp 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はいそれでは一旦 CM です。はい
78.0 スーパーサーキット初単独ライブ2時間だけのバカンス2024年9月15日日曜日場所はアウトプット会場が15時半開演が16時となっております。鈴川サーキットの14年間をぎゅっと詰め込んだ楽しいライブとなっております。皆さんぜひ遊びに来てください。じゃあすず最後に一言
なんかさ、ケイにいろいろやらされそうです。もう
嫌なんかい。
嫌です。
いやいや、楽しんでやれよ。
はい、8月7日水曜日17時30分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。はい、さあそれでは大喜利のコーナー行きましょう。はい、大喜利クエスト DX 雪のぶヒップホップ。
はい、
はい、ということでですね、こちらのコーナーは、本日リスナーさんから、一番、面白い人を決めるというコーナーでございます。
はい、
本日のお題ちょっと難しいですね。
はい、
架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください。
マリオネス、
はい、これはもう僕が、決めた、はい、スポーツでございますので、
いいっすね、
よろしくお願いいたします。さあ、はい、それではいきましょう。はい、まずは X ネームネフタリポランコさんから。
ネフタリポランコさん、
さあ、はじめましてですね。
すごい、
いきましょう。
はい、
架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください。
はい、
5分3ラウンドまあこれはちょっと普通だな。うん、
でボクシングみたいですね。
そう、さらに肘打ち筋的、頸椎への攻撃禁止ということで、結構ちゃんとスポーツやってます。
すごいですね、
ルール。そっち系なんだ、その打撃系なんだ。
打撃系、
うん、
マリオネス、
マリオネス、
いいっすね。
そう、
めっちゃいいな。
続きまして X ネームマンデーさん、いきたいと思います。
お願いします。
架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください。
はい、
団体戦で1回戦は4対4、2回戦負けたら、相手を取り込んで8対8。要はその相手に勝ったら、
はい、
相手を取り込んで8対8になります。で3回戦さらに負けた相手を取り込んで16対16。
すげえ。
なんかなんていうの、少年漫画みたいになってます。
はいはい、ありますね。
そう、そう、負けた相手を取り込んでいって、
はい、うわすげえ、
さっきのライバルがね味方になっていきますんで、
はい、うわなんかいいっすね。
と、バイバイゲームで最終的に人数が多くなった人のチームが優勝ということで、
うーん、
いいですね、
いいっすね。何で競
い
合うのかちょっとまたイメージ、
そう、分かんないしね。そう、
いいっすね。
続きまして、
はい、
審判がルールを把握していないということで、スポーツマリオネスのルールね、
はい、
審判がルールが分からないということで、
審判ちょっと
ちゃんとやって、
はい、
で続きまして、電流爆破デスマッチからの水中息止め耐久勝負ということで結果水中息止め耐久勝負です。
そうですね、
うん、電流爆破デスマッチ関係なくからの水中息止め耐久勝負なんで、
はい、
どんだけ息止めれるかのマリオですね。
うわー、なんかややこしくしてますね。
でもおもろいな、この電流爆破の時バーンとか派手なことやってるけど、はい、やりまくった後にさあそれでは用意スタートって言って息止め対決です。
いやこれ絶対気絶しますよ、気絶してますよ。
確かに危ない。いいね、
いいっすね。
続きまして、
はい、
ランニングマシンで乳酸を出し切って指定された対決をするということで、もうパンパンです。
面白いですね。
パンパンして、パンパンな中指定された対決、
面白いですね。
だからこれが何か分かんない。もう乳酸使わない可能性もあるし、あっち向いてほいの可能性もある。
これで面白そうですね。
ただ一回だけ乳酸は出し切らんといけない。いいですね、
いいですね。
万代さんいいね。
うわいいですね。
さあ続きましてがメールから、
はい、
ラジオネームカーボンギアです。
カーボンギアさん、
こんにちは、
はい、
大喜味祭りのプログラムにあつきにの名前ないけど何時に出るの、あつきに。
マジっすか、あれ。
何時に出るとかある、まだ。
15時50分でした、確か。
15時50分、はい、3時50分。
多分あつきにに出演とかじゃなくて、うん、その、
あ、
食べ物大会みたいなんですよ。
MC やるんだ。
でちょこっとだけ枠であつきにに多分、うん、プログラムの多分
めっちゃねじ込んでもらってるよ。
そう、めっちゃねじ込んでもらってるんですよ、
うん、
でサブ MC みたいな感じもやります。
お、
負けたら、その大会なら出て、うん、負けたらサブ MC。
待って、何、どういうこと、勝ち負けあんの。そう、
その早食いとかなので、
うん、
多分優勝というかやっぱ勝ち負け、
それにあつきににも出るってこと。
なんか多分出るんですよ、
早食いに。
多分出るんですよね。
で勝ったらそのまま MC できるし、
決勝とかまで多分行って、負けたらこうサブ MC みたいな。もうめちゃくちゃ
待って、じゃあ、なるほどね、はい、そういう、じゃあその回す方じゃなくて、
はい、
あの盛り上げる方なんだ。
そうだ、盛り上げる方で完全に
エントリーした方なんだ。
そうなんですよね。
あ、そう、なるほどね。
それで、ハーフタイム多分1時間ぐらいやるので、
うん、
間の時間でちょっとニンジンしりしりとかその歌も挟んでもらおうかなっていうので、
あ、月に
盛り上げる。
なるほどね。じゃあちょっと決勝まで行ったら結構きついね。
そうですね。
だ、要はお腹いっぱいの状態で歌う可能性があると。
これもしかしたらマリオネスの可能性ありますよね。
確かに、はい、これがマリオネスの可能性ある。
ありますよね。
あります。あの大食いの間に歌を歌おうというマリオネスね。
そうす、
確かにね。
フリーする新しいですよね。
さあ、あと、あとは入るだけではダメですよ、攻めないと、ケイスケさんというのも来てますけどね。さあ行きます。
いいですね。
架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください。はい、どんなに痛くても声を出してはいけない。待って、めっちゃ辛いな。声出したら負けです。
きつ
ー。そう、だビンタやって、はい、声出したら負けみたいな。
あー、でもなんかいいっすね。
これもいいな。
マヨネスっぽいな、確
かに。いや、これめちゃくちゃ面白いな。
いいっすね。
続きまして、各地区のセックスシンボルが出場できるということで、もうね、
はい、
すごい、セクシーな人来たりとか、が来ますから。
いいっすね。
どんな大会なん、これ。いいですね。
いいですね。
続きまして、野球バット、テニスのラケット、卓球のラケット、爪楊枝から選べるということで。いや、じゃあ、何、爪楊枝と野球のバット全然違いすぎるから。
やばいっすね。
まあ、だからさっきの言ったように、審判もルール把握してないから、わからんということで。いいな。
いいっすね。
まあ、これもいいな。いきます。
はい。
応援団の人数で点数が決まるということで。
面白いっすね。
正直言ったら、そのパリオリンピック、
はい、
フランス超有利。
確かに
そうだって国の人が来るからね。
そうですね。
うわ
なんか選挙運動みたいでなんか面白いっすね。
確かにこれもう選挙や。
そうですね、
確かに選挙だな。応援団の人数で点数決まる。
面白いっすね。応援団、いや、これ面白いな。
いいな。続きまして
、はい、
高額保険に必ず入る。もう絶対怪我します。
怖い。
そう、怪我確定。だから、要は3回連続オリンピックとかないです、はい、マリオネスに。
マリオネスに。
1回の大会で終わりです。
うわ、
絶対怪我するから。
怖いですって。
嫌だな。
めっちゃ怖い。
続きまして、はい。足の土踏まずにだけ攻撃 OK。見たことない土踏まず攻撃してる人。つぼ押しの大会みたいな。
つぼ押しの大会ですね。
ただ声出したら、NG なんで。
うわ、繋がってますね。
そう。どんなに痛くても声出してはいけないと。
うわ、繋がってる。
ここ繋がってくると。
はい、
ラスト。
はい。
お母さんの応援、乱入 OK ということで。
いいっすね。
後ろでお母さんめっちゃ応援してます。
内村航平の
お母さん。みたいな、そう、お母さんみたいなね。いいですね。
いいですね。
こんななんか、アットホームな大会。じゃあ続きまして、はい、ツイキャスの方から。
はい。
うわ、これすごい。円楽さん。
はい。
架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください、
はい、
男なのに女子のボクシングに出て女をボコボコにする競技ということで絶対ダメ。今ちょっと問題になってますよね。
そうですよね。ありますよね。
そう、ジェンダーフリー、
はい、
だからその女性用はね、この XY 染色体、
はい、
みたいな。そうなのになんか体は心は女性だから、
はい、
そう女性の方出るみたいな、はい、っていうのもありましたけど、マリオネスはもうそんな関係ないです。
関係ない。
男なのに女子のボクシングに出てボコボコにする競技という、
すごい競技だ。
そう、もう絶対叩かれる競技です。で、勝ったら、ね、勝ったら負けるみたいな。
そうですね。
そう、叩かれるネットで叩かれるね。
難しいな勝敗。
そう、難しい、はい。棒高跳びでポコチンがバーに触れてファールになる大会ということで。
これもあったな。
なんか今回ありましたよね。
ありましたよね。
ね、今ネットで話題になってる。
ありましたよね。
絶対クリアしてたのに、すごい大きすぎて、バーに触れて、ありましたよね。
ありましたね。
あれがマリオネス。
ハイライトじゃないですか。
そうそう、これハイライトなの。あれがマリオネスです。
あれマリオネス。
他の人は一応棒高跳びやってたけど、はい、人はマリオネスやってたんで。いや、いいですね。
いいですね。
続きまして。
はい。
ほぼ野球と一緒、勝負がついたときに、勝った方の監督が野球というかマリオネスというかでどっちかが決まるということで、ほぼほぼ野球です。はい、野球で、
勝った、
いや、これマリオネスだから、
はい、
って言ったら勝ちです。
いやいやいや。
さあということで、円楽さんありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで本日は以上でございます、
はい、
さあでは本日の MVP お願いします。
はい、今日の MVP は、うん、カーボンギアさん。
お、
応援団、応援の人数で勝敗決まるっていう、いいありますよね。
待って、あとね、2つ来てます、
はい、お、
いいですか。
いいですね、はい、
ちょっとメールから1個いいですか、紹介して。
はい、
ラジオネーム整理整頓さんから。
整理整頓さん、
はい、架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください。
はい、
主審が故意でないと判断した場合のみ暴れ牛の乱入が認められる。故意でなければ暴れ牛の乱入認められるそうです。でも声出したらいけないんでね。
はいはい、
さあ、
いいですね。
ごめんなさい、あともう一個いいですか。
はい、
こちら、整理整頓さん、
はい、
架空のスポーツマリオネスのルールを教えてください。
はい、
2回連続で元カノのことが忘れられないと相手に得点が入るということで。
面白いな。
いや何これ。2回連続で何、元カノが忘れられないのがよく分かんないけど。
これがマリオネスだったのか。
そうだから、ね、意中の相手に、はい、LINE 送ってくださいっつって元カノに2回送ったら、負けです。忘れられてないんで。
いやもうロンドンあれやってくださいよ、ロンドンブーツの。
いやね、確かにね。もうありですけど、まあ、じゃあ今日の MVP はカーボニアさんでいいですか。
はい、
はい、ということで、応援団の人数で点数が決まるということで、はい、ほぼ選挙。
そうですね、もう体というよりかはこのなんか人の力というか。
だしあとアウェーだときついな。
そうですね、開催国がめちゃめちゃ有利、
ね、中東の笛とかじゃなくて、はい、普通に応援団多い方が勝つという。
いいですね。
ね、だからオリンピック開催都市が絶対勝つという、
ね、強いですね。
マリオネス、
マリオネス
最高でございます。いいす、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでカーボンギアさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、それでは来週のお題、
はい、
来週のお題はですね、はい、ちょっと阿部詩ちゃんとかね、
あ
ね、ひふみさん団体ありましたけど、
はい、
こんな柔道は嫌だ、
うん、
ちょっとシンプルに、
はい、
こんな柔道は嫌だ、
はい、
今回ねパリンオリンピックで団体戦、はい、最後の勝負ルーレットで決まって、
すごかったですね。
あれもちょっとどうなんだっていうのを言われてましたけど。、はい、でもなんか東京の時もあれあったんでしょ。そうルール
初めて見た、あれ
ルーレットでなんか選ぶのはあったらしい、はい、だから今回だけじゃないよと言ってましたけど、
うん、
あれもほぼマリオネスですね。
あれもマリオネス、
ね、はい、開催国が強いという、
はい、
そうのありましたけども、はい、まあ、こんな柔道は嫌だ、来週お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあそれではですね CM 挟んで、はい、大人気コーナー原付旅飯のコーナー行きたいと思います、
はい、
さあちなみにですけど群馬のアニゾーさんから、
はい、
大宜味祭りのパンフレットにあつき22の名前あったよ。
ありがとうございます。
え、ね、これ出場者であんのかな。
結構なんかあれバーって結構多分出られるのでこの祭り、
うん、
その一覧にもしかしたら、
あ、なるほどね。そのこのコーナーでじゃなくて、
はい、
その中にあったよと、
ああ
、
あるかもしれない。
あったよということで、
はい、ああ、ロス先輩です。
探してほしい。おお、すごい先輩が来てくれました。
先輩ワイルドですね。
ワイルドな先輩来てくれましたけど、
あロス、この前も通ってくれたみたいで、
あらあらあら。
ライン、あロス。
すいません、ありがとうございます。
うわ、いいですね。
さあということでこの後は、
めっちゃ髪伸びてる
コーナー始まりますので、
あ、全然、
はい、ぜひね聞いていってください。じゃあ写真もありがとうございます。さあ。
ありがとうございます。ヤスキーとバチバチバチバチアクレスさんの相撲漫画の
お
バチバチ仲間なんですよ。
あ、バチバチ仲間なんだ、は
い、
作者かと思ったけど、
バチバチを語り合 う,
っていう語り合う仲間、はい、来てくれてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあじゃあこの後はあつき2位のコーナー行きたいと思います。さあ原付旅飯ですね、
はい、
皆さんも、なんかここ美味しいよとか、
はい、
ね、ここ行ったよという場所ありましたら、はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールです。オリジンアットマーク FM naha.jp、 小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp まで。
はい、それでは一旦 CM です。
78.0 FM Naha Your Radio Station。
スッとゴーコイ第1回単独ライブ、タイトル未定、日時未定、場所未定、会場未定、チケットは一般中高生料金未定、お待ちしてます。
何も決まってないやしや、これ誰が来んのこのライブ。
これからお楽しみに。
何も決まってないやし、何も告知。
8月7日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい、
さあなんとファミマの店員さん来てくれてます。
お、ファミマの店員さん、
はい、コンティニューコイン入れてくれてます。コンティニューコインチャリチャリーン、めっちゃ久しぶりだなこれも。
うわー、これやっぱいいっすね。
ありがとうございます。ちなみにこのコンティニューコインチャリンチャリンってあの僕らの同期が、はい、もう本当に15年ぐらい前にやったあのツイキャスのやつなんですけど
継がれてますね。
ありがとうございます。さあということでですね、こっからはコーナー行きましょう。
お月見の原付旅星ブンブーン。
ということでこちらのコーナーは、お月見がね、はい、原付でこの沖縄本島を回って、
はい、
おすすめな店とか行ってみたいなというお店を紹介するコーナーでございます、
はい、
本日のお店はどこでしょう。
今回私紹介させていただくお店はですね、名護にあるお店です。僕が本当に小学校から通ってる中華料理屋なんですけど、一平という
一平、
はい、中華料理屋、まあ、ラーメン屋なんですかね、
うんうん、
はい、もう一平というお店です。
え、いいな、中華料理
ですよね、うん、一平って言って、でここの、ま、ちょ全部うまいんですよ本当に、
うん、
もう本当小学校から行きつけで、
うん、
であの、東京行ったり、うん、して帰ってきたら必ず行ったりとか、なんか何かあったら行く、帰ったらもう、
ほうほうほう、
実家に帰ったら行くお店で。
あ、そうなの。じゃあもう結構行きつけのお店。
そうなんですよ。カウンターで一人、でも一人で行くことめっちゃ多いので。
いや待って、めっちゃいい。
いいっすよ、ね。
これこそ原付旅飯ですから。
いいっすよね。
一人で行ってね、食べれるようなお店。
でこう店主の方と別におしゃべりするとかではないんですけど、うん、多分来てくるのは知ってるんですよ。なのでなんかまあいつも。
なるほどね、
やりつつって感じですね。
気も使わなくていいんだ。
そうですね、あんまりこう喋りたりはしないんですけど、うん、あの僕はもう常連って感じで
行
かせていただいてて、めっちゃ落ち着くんですよ。
ちなみにおすすめは、
おすすめがスタミナラーメン。
スタミナラーメン、
スタミナラーメンがめちゃくちゃうまくて、
普通のラーメンではないんだ。
もうあの何ですかね、まあ、ニンニクとか入ってる、ニラとか入ってて、
うん、
まあ、甘辛いラーメンっていうんですかね。
お
あの、まあ、台湾ラーメンみたいな感じなのか分からないですけど、まあ、甘辛いラーメンってイメージしていただけたら
いいな、
はい、でニンニクが効いてて美味しい、
ね、スタミナね。
でスープが甘辛いの好きなんですよ。
あ、
なんか分かります。
もともとね、
もともと甘辛い味が好き で、うん、でスタミナラーメン食べてる時ってもうあの嫌なこと忘れられるんですよね。
いや待って、嫌なことあるの。待って、逆にそこで厚木に見たら嫌なことあったんだなってなっちゃうから。まあそんな関係なくね。
そうですね、
普通にもうスタミナつくような、は
い、そうなんですね。ぜひこうスタミナラーメンってとか多分いろんなお店にあると思うんですけど、うん、
なんか肉めっちゃ入ってるとか、
肉もあの肉がめっちゃ入ってるって感じじゃないですけど、
うん、イメージだけどそうじゃなくて、はい、その甘辛いラーメンに、はい、ニンニクがしっかり効いてると。
効いてます。で僕のイメージニラとか結構入ってるイメージで、うん、まあ、肉もちょっと入ってるんですけど、やっぱこのスープが僕好きなので、もう全部飲み干すぐらい、なかなか全部飲み干さないんですけど、うん、飲み干すぐらい好きで、
うん、
でわんぱくなんですよ。ちょ
っと待って、自分で言うことじゃない、う
ん、わんぱ
く、僕わんぱくなんですよ。
チャーハンもうまいんですよ。
わんぱくだな。ごめん、わんぱくって自分で言うことじゃないと思ったけど、わんぱくだな。
わんぱくじゃないですか。
え、そのスタミナラーメンとチャーハン、
チャーハンもいっちゃうんですよ。
おう、
そんぐらいやっぱすなんか本当に好きなお店って、チャーハンもちょっと甘いチャーハンなんですよ。
あ、そうなんだ。だ
からあの本当に一平でしか味わえないチャーハンなんですよ、味も。
あ、じゃあなんていうの、普通にあるチャーハンとはちょっと違う。
ちょっと違います。塩コショウのあのシンプルなチャーハンみたいな感じではなく、ね、うん、ちょっとやっぱ甘さが入ることで、うん、なんかめっちゃ進むんですよね。
おお、いいな。
ぜひ食べてほしい。
どっちも食える。
どっちも食えます。
二つとも食える。
食えます。
これはすごい。あ、ちなみにあのもう四五的男子、
はい、
群馬の兄蔵さん、
兄蔵さん、
中華ラーメン一平、
はい、
貼ってくれてます。
ありがとうございます。
はい、皆さんね、こっからもね。
はい、
押してほしいけど、
はい、
スタミナラーメン、
ぜひスタミナラーメン
めちゃくちゃいいな、
行ってほしいですね。もう本当に僕スタミナラーメン一択です。
あ、そうなんだ。
本当に、
え、これは他にも一応その
あメニューも結構多いです。
中華系はあるんだ。
あります。ラーメンの種類も豊富ですし、なんかの麻婆丼とか麻婆ラーメンみたいなのもあったりするんで、
もうね僕麻婆大好きなんですよ。
麻婆も美味しいです。
嘘、
めちゃめちゃ美味いです。
いいな。
ただ駐車場があんまりないので、
あ、
ちょっとあの車止めるの少し苦労するかもしれないんですけど、
でも原付で行けば
そうですね、
スッと止めれる。
スッと止めれます。
いいな。
本当一平はでも行ってほしいです。皆さん、
どの辺にあるの。
名護のですね、名護商工って分かりますか、うん、高校があって、
うん、
一応目印は名護商工を目印に行っていただけたら分かりやすいです。
近い、はい、はあはあはあ、いいですね。ちなみに、兄蔵さんから、
はい、
スタミナラーメン、はい、かっこもやし、ニラ、豚肉、
はい、
こんな入ってる。
入ってます。
で、ピリ辛って書いてある。うまそうだねって。
めっちゃうまいんですよ。もう
ラーメン食いたくなるな、これは。
兄蔵さんめっちゃうまいんですよね。
おで、ファミマの店員さんもメモメモということで、はい、
嬉しいですね。
ほうほうほう。
で僕一人で たまにいるかもしれないんで、名古屋帰った時とか必ず行くんで。
じゃあ一人で行けるラーメン屋さんってめっちゃいいよね。
カウンターがまたあるのでいいっすよね。やっぱり
この広さ的に言ったら、
広さテーブルがだいたい3席、
あ3席
でカウンターがだいたい5、6席。
あ、じゃあ別に家族で行ってもそのテーブル席座れるし、
はい、座れます。
で、まあ、一人で行ってもそのカウンター席座れるしと、は
い、座れます。家族連れが結構多いですね。
あ、そうなんだ。
昔から愛されてるやっぱお店で。
あ、じゃあ地元の人が多い。
多いです。
いいな、これはな。
欲しいですね。ちょっと紹介して、ね、ちょっとあったらまた。
そうだね。まあ、でも逆に、あつきにあったら、ちょっとね、はい、なかったのかなと思って。
そうですね。
元気出せよって声かけてほしいと。
汗めちゃめちゃかきながら、
なるほど、いいね。
スタミナラーメン食ってると思うんで。
はいはいはい。
汗かきに行こうぜと。
ス
タミナラーメン食べて。
これ、ちょっと、あんま、そんなんていうの、イメージがないから、行ってみたいね。
はい、美味しいっす。
ほうほうほう。
でいろんな一応スタミナラーメン多分あると思うんですよ。ありますよね、う
ん、
ラーメン屋って。
いろんなとこには一応あるけど、
僕なんかなあの食べ比べスタミナラーメンするんですけど、
う
ん、やっぱり一平のスタミナラーメンですね。
ここ昔から食べ慣れてる。
最高です。
一平、はい、じゃあちょっと場所だけ。
はい、わかりました。はい、場所がですね、名護市大北っていうところです。
はい、
3丁目 2-4。 え、ちょ、これなんだこれ、おい、なんだこれ。3丁目 2-46 です。せめてちょっと離れてて4と6の数字が
段
になってるんで
ちょっと分かんなかったけど、
はい、すいません
46、ね、
確か46、これは46だと思います。はい、皆さん、ね、餃子も美味しいんで、
はい、
ぜひちょっと中華ラーメン一平
一平
行ってみてください。
よろしくお願いいたします。
はい、ちょっとさん、もう一個いいですか。あと、前に紹介したリカリカワルミっていうところに実は、はいはい、行ってきました。
お、食べに行った。
行ってきました。
お、
ハンバーガーと、飲み物紹介したんですけど、
はいはい、
ご飯食べた後だったので、うん、今回アセロラソーダを おすすめしたアセロラソーダを飲みました。
お、
めちゃくちゃ美味しかったですね。
これ場所はどこでした。
あそこです、氷島って
。氷島、わか
ります。氷島の近くなんです。北部です。
北部の方
にあって
にある、前回紹介した場所、
はい、で橋の上の方、ちょっと高台の方なんですよ、ね、
ほうほうほう。
景色がすごかったです。
あ、これめちゃくちゃいい。
これすごいっすね。
やっぱね、沖縄って言ったら景色ですから。
すごかったです。
おお、ちゃんとね、紹介した場所にも行ってますよと。
行きました。
なるほど。じゃあ皆さんもね、ぜひ行ったら。
行ってみてください。
紹介の方だけ。
いろんなジュースもあるので、まあ、おすすめはアセロラ。
アセロラ。
ソーダなので、めっちゃ濃い濃厚なアセロラソーダ飲めるので。
お
しかも夏の暑い時期にぜひ飲んでほしいです。夏飲んでほしいです。お願いします。
行ってほしいな。
はい。
はい、ということでですね。あ、ちなみにですけども、はい、アニゾさん、住所まで全部載せてくれますので。
アニゾさん、やっぱり46だってました。ありがとうございます。
は
い、
皆さん気になる方はね、はい、ツイキャスの方に来て、
はい、
アニゾさんの書いてくれたね、はい、住所を見てもらえればいいなと思います。
はい、
ちなみにですけどね、メール来てますね。
はい、
いいですか。
はい、
チョメノスケさん、あつきにんにさん、こんにちは。
こち
ら。愛知県の、ピンガです。
ピンガさん。
原付旅飯コーナーということで、はい、港町ブルーシールリニューアルオープンしたのですねと、
はい、
そうです。沖縄に行くとき、いつも立ち寄っていたのでとても思い出があります。
うわ、嬉しいですね。
次に行くときの楽しみにしますねと。
最高ですよ、
ね、リニューアルオープンしたんで、
はい、
車で15分ぐらいのところにブルーシールのお店があるのですが、はい、まだ行ってない。やっぱり沖縄で食べたいですと。あ、愛知県にもあるんだ。
すごいですね。
すごいな。ちなみにですけども、私たちが絶対立ち寄る、
はい、
女の駅、
はい、女の駅、はい、
はい、中行市場、
はい、
これが、国神郡女村、
はい、女村、はい、
中泊、
はい、
1656-9にありますと、
はい、
でそこの、豚足専門店、
はい、
豚三郎、
豚三郎
というのがあって、はい、で豚足はちょっとなのですが、はい、ここの手びち唐揚げだけは食べられますと。
手びち唐揚げ聞いたことあります。
黒酢のタレがとても美味しいですよ。
うわ、いいっすね。
とっても有名なのでご存知ですね、はい、と、思い出したらまたメールしますねということで。
うわ、食べてみて。
俺もね、ちょっと豚足ちょっと苦手なのよ。わかります。この、はい、やっぱちょっとさ、リアリティがありすぎるというか、
はい、
そうありますけども、はい、ここはやっぱいいって。
唐揚げですよ、しかも。
そう、手びち唐揚げということで。
うわ、いいっすね。
豚足しかも専門店。
女さんの道、この前紹介した僕は蒸しパン、黒糖の蒸しパンを、はい、ね、紹介したのが女さんの道の駅で。
あ、なるほどね、
はい、
この女の駅、
はい、
そうということで、その中行市場
いいっすね、
にあるちょっと豚足専門店の豚三郎、
うわうまそう、
チェックだけしてもらって、
はい、
次名護の方帰ったら、
そうですね、
行ってもらって、
はい、
豚足はちなみに好き。
好きです。全然僕は食べます。
あ、食べるんだ。
はい、全然食べます。
好き。
好きです。
あ、プルプル、いいな。
小さい時は苦手だったんですけど、やっぱ大人になるにつれたら美味しいんですよね。
そうなんですよね、
はい、
大人になって分かる味ね。
そうなんですよね。
まだちょっと味覚子供なんで。
いやいや、ちょっと
そう、いや、でもちょっと食べてみたいね。
ちょっと気になりますね。
これちょっと行ったらまた、はい、ぜひよろしく。
わかりました。ピンコさんありがとうございます。
お願いいたします、はい、さあということで原付旅飯のコーナーでございました。
ありがとうございました。
さあ、群馬のアニゾーさんから、はい、キーヤマ商店のライブで大阪のジャングルゴリラに行ったんだけど、大阪で、唯一ブルーシールのアイスが全種類あるんだってということで。
すげ
ー、そっちにあるんだ。
すごいっすね。
これはこの沖縄は関係あるのかな、このジャングルゴリラって。
ジャングルゴリラ、
まあ、でもキーヤマさんがライブやってるってことなんで、ちょっと沖縄関係あるのかな。
キーヤマさんのライブ行きたいっす ね,
ね、いいですよね。
めっちゃ最高ですよね。
そう、まあ、あのアニゾーさんも大好きなんで。さあ、あとはマリエサンピンさんがこんにちは遅くなりましたということで今来てくれましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあということで、はい、ここからちょっと、エンディングでございますけども、はい、なんとメールが来てまして
ありがとうございます、
タイトルが、はい、あつき兄に頑張ってということで、はい、大宜味村祭り、の夏祭りが8月の10日と11日にありまして、はいはい、スタートが、14時、はい、で、フィニッシュが、21時、はい、と書いてありまして、なんとここにですね、ミスターチルドレンさんとか、いろいろ書いてあるんですけど、はい、この中にあつき兄にかっこ9何中学校、
大宜味中です。
大宜味中、あ、はい、なんと木里出身って書いてある。
高里ですかね。
高里、はい、そう、旧高里出身という、
うわ嬉しいですね、
カッコまで書いてありますんで。でそのチラシも書いてあって、
嬉しいですね。
一番最後に書いてあって、はい、ちゃんと宣伝してくれてます。
うわ嬉しいです。
さあということで皆さんも ね、大宜味村の夏祭り、はい、厚木にいますので、これあれかな、食べ飲み大会みたいなのあるんだけど、はい、マーサムン食べ飲みたい。
そうです、そこに出ます。
に出る、はい、あ、ここに出るってことね。
そうです。
さあということで厚木ににもいますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。花火もね上がるんだよね。
花火最高なん で、
めちゃくちゃいい花火上がるということで、
はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いいたしま
す。
さあということでまた来週も、はい、ぜひよろしくお願いいたしま す。
お願いします。
お送りしたのはリクエストチョメノスケと
厚木ににでした。
バイバイ。あ、高里ですね。